聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書12章35節36節です。新約聖書193ページになります。ヨハネによる福音書12章35節36節。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。宣教福音の恵みに生きると題して末盛牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。おはようございます。今朝も主に招かれてこのように礼拝に集えましたことを感謝し、近くの方と祝福の挨拶をして始めましょう。感謝します。祝福します。皆さん感謝いたします。祝福をお祈りいたします。一言お祈りをさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、皆をあがめて心から感謝いたします。主よ、災いの中にあって今朝もあなたがこの教会をあなたの守りの中で開いてくださり、また私たち一人一人を信仰によって礼拝を捧げるものとして集めてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞこの礼拝の中心にあなたがいてくださり、今日私たちが捧げるこの礼拝を主が大いに喜んでくださり、またあなたの皆だけが崇められる礼拝となりますように導いてください。どうぞ一人お一人の心にこの朝もあなたの御言葉を持って清めてくださり、また強めてくださり、励ましてくださり、私たち一人一人この終わりの時代の中にあって歩んでいく新しい一週間、どうぞこの礼拝を通してあなたの恵みに預かり、また新しく変えられてこの場所からそれぞれの場所に帰っていく時となりますように導いてください。ライブ配信を通して礼拝を捧げるお一人お一人の上に、また今日ここに来ることができない多くの愛する兄弟姉妹、また私たちの愛する者たち、また格別に辞める者たち一人一人をその戦いの中にあって主が覚えてくださり、ひとしき主の恵みをこの朝注いでくださいますようにお願いいたします。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を助けてください。聖霊様、ただあなたの器とされて、思いもまた口もあなたが清別してくださり、今朝語られるこの御言葉があなたに栄光を返すものとなりますように、また私たちに必要な御言葉だけが正しく語られますように、どうぞ導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。心からの感謝を持って尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今毎週土曜日に賛美チームの皆様が教会に集まり、御言葉とそして祈りを持って練習の時を持ってくださっています。昨日その中で歴代史下の20章の御言葉を開かせていただきました。ちょっと初めにお開きになれる方、695ページ、歴代史下20章の一節からですね、ヨシャファト王のこのお話が書かれております。このところにですね、書かれておりますことは、9節、もし私たちが裁きとして剣、疫病、飢饉などの災いに襲われたなら、この神殿にこそ皆が留められているのですから、この神殿の前で見舞いに立ち、苦悩の中からあなたに助けを求めて叫びます。あなたはそれに耳を傾け救ってください。旧約聖書695ページになります。 歴代志下20章、この強敵である敵国が連合軍でヨシャファトをはじめユダの民に押し寄せてくるこの記事です。そしてその時にヨシャファト王は主の神殿でまた主を求めることを決意し、この災いの中にあって剣疫病飢饉の中にあって主の皆を呼び求めます。あなたはこれを聞いて救ってください。そしてその時ヨシャファトは12節、私たちの神を彼らをお裁きにならないのですか、私たちには攻めてくるこの大軍を迎え撃つ力はなく、何をなすべきか分からず、ただあなたを仰ぐことしかできません。このような非常に厳しい現実の中、今書かれていました疫病が襲ってくる中、まさに今私たちはこのコロナ禍ですね、疫病の中、災いの中に私たちは置かれています。また様々な出来事が私たちを、それこそこのヨシャファトの祈りのごとく、何をなすべきか分からず、ただあなたを仰ぐことしかできません。このような現実がまた教会に、そして個々人においてもあることと思います。しかしそのような中にあって主を求めることを決意し、民が集まっているとき、レビ人のヤハジエルに主の霊が臨みます。そして主がその集まっている民に対して語られます。15節、この大軍を前にしても恐れるな、おじけるな、これはあなたたちの戦いではなく神の戦いである。また同じように17節、恐れるな、おじけるな、明日敵に向かって出て行け、主が共におられる。今朝この礼拝にも、私たちに中心に主がいてくださり、この戦いを先頭に立って主が戦ってくださる中で、今礼拝を捧げていることを信じて心から感謝いたします。そしてこの戦いの最中にあって、このヨシャファトを率いるユダの民は何をしたか。当然敵国がですね、強敵が、様々な妨害が、攻撃がもう目の前に押し迫っているわけです。人間的に考えれば、この時すぐに出て行って敵と剣を持って戦うか、もしくは急いで逃げるか、これが戦いの人間的に考える方法です。けれどもこの時ヨシャファトたちは何をしたか。18節、ヨシャファトはこの言葉を聞いた時に地にひれ伏し、すべてのユダとエルサレムの住民も主の御前に伏して主を礼拝した。19節、レビ人のケハトの子孫とコラの子孫は立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。この時の捧げられている礼拝は、皆さん集まってください、礼拝を捧げましょう、そのような流暢なものではありません。またですね、賛美を捧げましょう、今日は素晴らしい日です、そのようなですね、綺麗な声で皆さん元気よく賛美を捧げましょう、このような穏やかな状況ではありません。大声を張り上げて主を賛美しなければ立つことができない、必死さを持って賛美をし礼拝を捧げています。そして最後21節、この時に先頭に立っていた賛美チームはこのようにですね、民に命令します。主に感謝せよ、その慈しみは常しえに。皆さん、どのような良いことがありましたか。感謝しましょう、そのような感謝ではありません。感謝せよ、命令です。感謝しなければ奪われてしまう、賛美を捧げなければ、礼拝を捧げなければ、そのことを必死に熱心に守らなければ、そのことにおいて戦わなければ、すぐそこに敵が迫ってきて、これらを奪ってしまう、そういう状況の中で礼拝が捧げられています。しかしこの箇所は旧約においてリバイバルの箇所であり、ペンテコステの箇所であります。すなわち私たちが捧げている今、必死を持って、また熱心さを持って、さまざまな攻撃の中、外側において内側において、さまざまな霊的戦いがある、その中において、私たちが切に礼拝を捧げ、大声を張り上げて切に主を賛美し、また感謝せよとのこのご命令の中で感謝を捧げていく、その礼拝を通して、皆さんの賛美を通して、感謝を通してリバイバルが起こされていく、これが誠の礼拝であることを信じます。今これが、この礼拝を通してリバイバルが 良い起こされていくことを信じ、主に期待いたします。今日も吉田夫妻を通して主に賛美が捧げられました。賛美をなるべくしないようにしていくこの現実の中で、今日もこの礼拝を通して、玉川教会を通して、皆さんを通して主に賛美が捧げられ、感謝が捧げられていることを心から感謝いたします。主に栄光を返しいたします。さて、今朝福音の恵みに生きると題して御言葉を取り継がせていただきます。今朝共に読みましたエフェソの信徒への手紙一章から少し開いてみたいと思います。パウロ先生が愛する愛するこのエフェソの教会に対して一章から始まり、そのことをですね、どのようにこのことをエフェソの信徒の皆さんに対して語っているか、エフェソの信徒への手紙一章3節352ページ、エフェソの信徒への手紙一章の3節から読ませていただきます。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが讃えるためです。私たちはその御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。パウロ先生はエフェソの皆さんに対して、教会に対して、この皆さんが今預かっているイエス・キリストを信じるこの信仰がどれぐらい神様の恩寵であるか、恵みであるか、一方的な神様の憐れみと恵みであるかということを、たびたびこの恵みという言葉を持ってこのエフェソの教会に語っています。2章3節の後半から、生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。7節、こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべき世に表そうとされたのです。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。また3章、次のページ354ページ3章3節、はじめに手短に書いたように秘められた計画が啓示によって私に知らされました。あなた方は、ごめんなさい、2節、あなた方のために神が私に恵みをお与えになった次第についてあなた方は聞いたに違いありません。また3章の7節、神はその力を働かせて私に恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいました。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。このように神が私たちに信仰を与えてくださったのは神の恵みによるのです。私たちを救ってくださり、特別な選びに預からせてくださったのは神の恵みによるのです。そしてパウロ自身も私も皆さんに語ってきたように、その恵みに預かって、そして福音に仕えるものとさせていただいたのです。そしてパウロはこのように語りました。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。福音は最もつまらないものに与えられる神の恵みです。最も小さきものに、最も卑しきものに、罪人に与えられる神の救いです、恵みです。皆さん、このような信仰の告白を持っておられるでしょうか。私は皆さんの中で最も
つまらないものです。最も小さなものです。卑しいものです。もしこのように皆さんが日々告白するのであれば、皆さんのうちには日々感謝があふれています。なぜならば最もつまらないものを主が救ってくださったからです。私たちの心はどうでしょうか。今日私たちは主の御前に最もつまらないものであることを告白するへり下った信仰をいただきたいと願います。そしてその私に主が恵みを持って、一方的な恵みを持って救いを与えてくださり、イエス・キリストを与えてくださったことを感謝し、日々生きることができますように。そしてパウロは今日五章、その恵みに預かる私たちエフェソの兄弟たち、また今日私たちに語ります。今日共に購読しましたエフェソの信徒への手紙五章一節からです。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。神の恵みに預かっています。一方的な神の恵みによって救われたのです。その恵みは最もつまらないものに望みました。その恵みに預かったあなた方は神に愛されているのですから、神に倣って生きるようになりなさい。キリストの愛によって、すなわちそれはどのような愛であるか、キリストがご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださった愛。今バプテスト連盟の聖書日課で毎朝蒼天ではレビ記が開かれています。私たちに私たちの罪を償う生贄として、私たちが受けるべき怒りをなだめるために、神の怒りをなだめるために良き香りとなって、なだめの香となって、イエス様が私たちのためにその命を捧げてくださいました。血を流してくださいました。そのことによって私たち信じる者たちに救いが与えられました。すべての罪から清められるこの血をに預かる恵みに、イエス・キリストを信じる者たちは日々預かって生きています。このように神の愛によって、キリストがご自身のすべてを神に捧げた愛によって私たちは生きているのですから、あなた方も愛によって歩みなさい。今日パウロは4章の後半の部分から古い生き方を捨てて新しい生き方を持って生きなさい、そのように進めています。福音に私たちが生きるということ、この神の愛に預かってイエス・キリストの血潮に預かって生きるということは、4章の22節にありますように、後半から読みます。滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけて、真理に基づいた正しく清い生活を送るように変えられていくことです。これが福音に生きるということです。福音に生きるということは、私たちの生活が福音に預かる前と今と変えられているということです。それは全く変わったものになったということです。そしてそれは一回こっきりではありません。日々古い自分がキリストの十字架に合わされて、日々キリストの命によって新しい生活に変えられていく、これが福音の恵みに預かって生きる祝福です。今日このパウロ先生が25節から大変私たちには厳しい言葉が耳に ですね、入ってきます。偽りを捨てて、パルオ先生25節で書いていますね。だから、つまり福音に預かっているのだから、偽りを捨てて、それぞれ隣人に対して真実を語らなければならない。26節、怒ることがあっても罪を犯してはならない。日が暮れるまで怒っていてはならない。悪魔に隙を与えてはならない。28節、盗みを働いていてはならない。今から盗んではいけない。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。福音に預かっている人は、今与えられている仕事を熱心にする人です。いや、神様がいるから、神様に許されているから、神様が許してくださっているから、そのような言葉に私たちが甘んじることなく、いや、神様に許されて、神様の憐れみに預かっているのだから、今与えられている仕事を苦労して熱心にすること、これが福音に預かっている人の生き方であります。そしてまた、困っている人々に分け与えるように、自分だけが収入を得、自分だけが恵みを受け取り、自分だけが豊かな生活をするのではなく、困っている人たちにその分を分け与えながら生活する。また29節、悪い言葉を一切口にしてはならない。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げられるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。聖霊を悲しませてはいけない。これが福音の恵みに預かって生きる者の姿です。言葉が変えられていく。私たちの行動が変えられていく。日々新しく作り変えられていく。先ほどの五章の二節の御言葉、私たちがキリストを通してその恵みに預かっているように、キリストがご自身を愛によって捧げられたように、私たちも愛によって歩むように変えられていく。またさらに、あなたが三節、あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはならない。愚かな話をしてはならない。それよりも感謝を表しなさい。私たちの口にする言葉が感謝に変えられていく。これが福音に預かっている生活です。今、聖書のこの皆さんも何人かですね、このアプリを、聖書アプリを通して日々、御言葉の恵みに預かっていることを伺っておりますけれども、私も今、一つですね、聖書アプリを通して今年から、この聖書のですね、学びを始めました。使徒言行録のですね、一つは使徒言行録の学びをしているんですけれども、なぜか日本語の聖書で読んでるんですが、ディボーションはですね、英語なんですね。なんでか知らないんですけれども、英語しかなかったんでしょうね。訳されていないんです。そうするとですね、まあ、非常に、私の分かる範囲で恵まれてるんですけれども、その英語のディボーションを聞きながら、最後必ず質問が出てくるんです。まず第一番目。今日の聖書の箇所を読んで、あなたはどのように神様を学びましたか？どのようにあなたはこの聖書の箇所に応答しますか？二つ目、福音はあなたをどのように変えましたか ?How has changed you ですかね ?How has gospel changed you? また、福音はあなたの行動をどのように変えましたか今日の聖書の御言葉はあなたをどのように変えましたかあなたの言葉を福音はどのように変え続けていますか皆さんどうでしょうか。私は毎日その質問に預かりながらドキッとさせられます。しかし福音とは皆さんそういうものです。イエス・キリストの贖いというものは、イエス・キリストの十字架と復活の力というものは、私たちを変えていくものです。アーメン。私たちの生活を、言葉を、人生そのものを 方向を変えていくものです。そうであることを感謝します。そしてパウロはそれゆえに5章の8節、あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれ光となっています。光の子として歩みなさい。これが今日のメッセージです。私たちはこのような福音に預かっているのですから、もう以前とは違う暗闇ではない光の中を歩むようにと、私たちはイエス・キリストの御血潮に預かりながら、その恵みを信じ、イエス・キリストを信じ、光の中を歩んでいるのですから、光の中を歩むように日々主に栄光を返す器に変えられていきたいと願います。福音の力に預かり、福音を心から喜び、またそのことを証ししていくものに変えられていくことができますように。いや、パウロのこの御言葉を読むとき、また聖書の御言葉を読むとき、すでにあなたはその光に預かっています。光の中を歩むということは、誘惑がないということではありません。失敗しないということでもありません。罪を犯さないということでもありません。そうではなく、今日エフェソの信徒への手紙11節から読みます。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし、すべてのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの、起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。アーメン。キリストにあがなわれて福音の命に預かっているということは、誘惑に遭いながら、またたびたび失敗するとき、罪を犯すその現実の中で、主のもとに、光のもとにさらして生きることができるということです。すなわち、主の御前に口で罪を告白し、悔い改めの恵みに日々預かって生きるということです。皆さん、これが福音の恵みに預かって生きる生活です。日々光に照らしましょう。日々今日示された罪を、今日主の御前に悔い改めましょう。ヨハネの手紙7節、御子イエスの血、すべての罪からこれを清む。光の中を歩んでいる者は、御子と共に、聖霊様と共に交わりの中を生き、イエス・キリストの血によって全ての罪から清められていきます。これが福音の恵みです。イエス様さえ誘惑に遭われました。ありとあらゆる誘惑に遭われました。罪深い私たちがその誘惑に自分自身の力で勝つことができるわけがありません。けれども、主が先立って勝利してくださり、私たちの目の前にその道を示してくださり、光の中を歩むようにと私たちを招いてくださっていることを感謝いたします。その私たちは日々光に照らされながら、主の御前に心からの悔い改めを持って、主よ、私の口を清潔してください。私の心を清めてください。私の思いを、考えを、すべて主が喜ばれるものに作り変えてください。主だけが喜ばれるものとしてください。そのように主の御前に日々光に照らされながら歩んでいき、私たち一人一人を通して主の栄光が表され、キリストと共に歩む人、福音と共に歩む人はこのような恵みに預かれるんだ、そのように証しするものでありたいと願います。それゆえパウロは、聖霊に満たされなさい、このように命令のもって私たちを励まし語ってくださいました。この御言葉が私たちのうちにいよいよますます光となって照らされ、皆さんお一人お一人の新しい習慣、またこの生涯のうちにあって キリストを証しする皆様となられますように、世の地の主よ、世の光となって主をいよいよ大きく大胆に証しする私たちとなることができますように。先週1週間、私自身においては心からの感謝がないということを主に深い悔い改めが与えられました。日々感謝が出てこない、口ではですね、感謝をそれなりに並べられるかもしれない、でも本当に心が問われた時、本当の感謝がない。しかし私自身が本当にその中でどれほどの恵みに預かっているのか、今どれほどの幸いの中で今生かされているのかを主に明らかにされました。主の御前で悔い改めました。今皆様の前でも告白します。自分自身に悔い改めがないことを主を許してください。そしてどうぞ私の心からの悔い改めを、また感謝を主に捧げることができますように。皆さん、感謝と不平不満は一緒に住むことができません。感謝と人への裁きは一緒に住むことができません。感謝するか不平を言うかです。主に感謝するか人を裁くかです。愛するか裁くかです。しかし私たちは今日主の光に照らされていることを主が恵みを持って教えてくださいました。キリストがご自身を捧げるほどに私たちは愛されていること、すでにその命に預かっていることを主は語ってくださいましたから感謝します。この恵みを今私たちが受け取っていることを感謝します。どうぞ主をほとばしる主への感謝を持って新しい週間過ごすことができますように、その感謝の中でどうぞその姿をまだ主を知らない人たちが見て、主の皆を褒めたたえる一日となりますように。最後に聖書箇所であったヨハネによる福音書12章の35節36節を共に読んで終わりましょう。193ページ、ヨハネによる福音書12章35節36節、ヨハネによる福音書12章35節36節、193ページ、ヨハネによる福音書12章35節36節、3、はい、イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。アーメン。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめ、心からこの礼拝に預かったことを、愛する兄弟姉妹皆様と共に、またライブ配信を通して愛する皆様と共に今日礼拝を捧げることができたこと、あなたに賛美を捧げることができたこと、そして御言葉を聞くことができた幸いを心から感謝いたします。どうぞ新しい週間、今朝語られた御言葉の命の中で福音の光に照らされて、イエス様、あなたと共にあなたの本当に皆をあがめながら、またあなたを賛美し、あなたに感謝を捧げながら、愛し、また許し、使い合いながら、あなたの栄光を表すものとして生きることができますように、どうぞ一日一日、今日あなたの御前に光り照らされたものとして悔い改め、あなたによって新しく日々作り変えられて歩んでいくものとなりますように、どうぞこの御言葉の恵みを、また福音の祝福を、恵みを、主をいよいよ私たち一人一人にお与えくださいますようにお願いいたします。福音に力があることを感謝いたします。イエス様の十字架に、そして今日もなお流されている御血潮に力があることを心から感謝いたします。日々あなたの血潮に預かりながら、日々新しく変えられて古きものが過ぎ去る、その毎日を、主に栄光を開始する毎日を過ごすことができますことを信じて心から感謝いたします。どうぞ主の恵みの中をいよいよ大きく大胆に歩む私たちとならせてください。また私たちの歩みを通して、どうか
まだイエス様、あなたを知らない一人一人があなたと出会うことができますように、福音の素晴らしさを、イエス様あなたの十字架の贖いを知ることができますように、新しい週間も私たちをどうぞあなたのリバイバルのために、御救いのために用いてくださいますようにお願いいたします。すべての栄光を主にお返しし、心からの感謝を持って尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。